こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤と
わままあきのが
何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。
私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信をしています。
今日は昨日に引き続きましてミモザウィークということでお話ししたいと思います。昨日はね、2人の中の生活の女性という社会的なね、性ジェンダーでいることによって何でしょうね、困っていること、なん不快に思うことみたいなことをお話ししました。雨はそれでも変わってきていることはあるよねっていう話をしたいと思います。まあもちろんね、それでも変わってきてることもあるよね。あと、それでも変わってこないよねってこと、両方ね、お話ししていければと思います。
はい。
あきちゃんどうですか？なんか、まあ最近もいろんなことがあったし、なんかね、あ、変わってきてるなって思うことも結構あると思うんですけど。
そうね、10年前とかで、私この意識全然なかったから、
うん、
なんか正直比較のしようがないんだけれども、うん、上の長男を産んだのが、まあ、5、6年前くらい、
うん、
でそこからの違いっていうのは感じることがあって、うんうん、やっぱり保育園の送り迎えにお父さんが圧倒的に増えた、
う
ん、まあこれは働き方の在宅が増えたっていうのも一つあると思うんだけれども、うんうん、だから行けるっていう、多分このパートナー間の意識も変わってる部分が大きいんじゃないかなと思っていて、
うん、
きっと10年前とかだったら在宅とか関係なく、まあ母親が送り迎えするもんでしょっていうところはきっとあったと思うんだよね。
うん、そうだと思う。
だけどやっぱり今は行ける方が行くとか、
うん、
お互いに調整し合っていくっていうのが、うん、送り迎えとか、保護者会とかね、そういうので結構父親を見かけるのがだいぶ増えたなって思いますね。
うん、なんか私の肌感だとまだをやっぱりお母さんが担ってる部分も多いけど、
うんうん、
少し本当に増えてきたよね
とは思っています。
うん。ねえ、あきちゃんのご自身のパートナーもそうかな、割と。
そうだね、もう、うんうん、うちは完全に送り、朝は、夫、
うん、
で帰りは、まあ、基本私だけれども、
うん、
相手が行けるときは行ってもらったりするので、
うんうん、
だから正直ね、朝の状況っていうのは私全く把握してない部分があるんだけど、うんうんうん、でも帰りもね、やっぱお父さん来てること増えたなって思うね。
うん、それもだいぶ変わったよね。まあ日本が共働きじゃないとやっていけないっていうのももちろんねあるとは思うんだけど、
うん、
でもそれでもだいぶ、なんだろう、このイクメンっていう言葉はそんなに見かけなくなったかもね。
あ、そうね、
イクメンって言ってる最近言ってないよね、やっぱり。
私個人としては使わない言葉だけど、
うん、あれって10年代ぐらいの言葉だったのかな。0年代にはなかったと思う。10年代ぐらいには、
う、ね、うんうん、
10年代中旬から後半ぐらいだったかな。
鶴野武さんでしたっけ。
ああ、ね、うん、なんとなく。でも鶴野さんですよね。
鶴野さんですよね、うん、くらいじゃないかな。
ああ、そうね、そうかもね、
みたいな、
うんうん、ブームがあったよね。
ありましたよね。今それなんかね、なくなりましたね。
うん、あとなんか家事をするみたいなことも割に当たり前になったんじゃないかなと思います。
ああ、
ね、なんか
いいですね。
うん、ゴミ出しとかも、まあでもただもちろんね、家庭の中でのあれは配分はあるとは思うんですけど、なんだろう、やってるお父さんが尻に敷かれているみたいな言われ方はもうしないでしょうね。
そうでしょうね。
うん、やって当たり前ですよねっていう風潮にやっとなってきたかなと思います。
ああ、でもそれを言ってなんか話してて思うけど、うん、なんかまあ、会話の節々に手伝ってもらってるっていう表現をする人は 多いかなって思うね。
あ、まだそっか。まあね、じゃあやっぱりまだお母さんたちにも自分の仕事っていう気持ちがあるのかな。
そう思ってる人もいるかなって思うね。
あ、そっか。まあでもなんだろう、オセロはパタンパタンパタンってなんていうの、ひっくり返ってきたみたいな感じはあるのかな。
うんうん、少しずつそこら辺はね。
うん、あとどうですか。
あとはなんだろうな、子育ての部分になっちゃうんだけど、
うんうん、
他の部分だとなんかあるかな、変わってきた。ああれかな、これも子育てだな、
うんうん、
男性トイレにおむつ替えシートが当たり前になってる。
ああ、そうだね。これは本当にさ、うん、みんなが声を上げたことによるあれだよね、はい、変化だよね。
ね、やっぱ環境が整わないと、
うん、
父親もね、できることができないですから。
いや本当にそうでしょうね。あとね、企業側の意識が変わってきたっていうのもあるでしょうね。
そうですね、
うん、ね、そんな、だったらイオンに行きますってなっちゃいますからね。
確かに確かに。
だったらイオンに、
イオン最強ですから。
そうそう、なっちゃいますもんね。
あとトイレで言うならあれだね、うん、女性にフリーのナプキンが備わるようになったね、う
ん、あー、すごいいいことですね。昨日ちょっとだけピンクタックスの話もしたけど、うん、やっぱり生理の貧困って何だろう、私たちにとってはもう大人になっちゃったから身近じゃないかもしれないけど、学生さんとかにとってはさ、まだまだ小学校から始まって高校までさ、中学までか、バイトとかもできないし、お金を稼ぐ手立てもないし、高校になってもさ、なんかそのお金でナプキン買わなきゃいけないのってやっぱりおかしいじゃないですか、
う
ん、
そうだね、
うん、だってトイレットペーパーは備わってるんだから、ナプキンが備わってないのって普通におかしいなと思うので、
うん、
そうそう、だからそれもね、変わってきてよかったことの一つだよね。まだ、ね、まあ、全部に行き渡ってるかって言ったらそうじゃないかもしれないけど、で、あとこの辺は何でしょうね、この同世代の女性たちの間でもいろいろな意見が出るところでしょうね。
そうだね。あとこれ私の願望ですけれども、うん、吸水ショーツをもうちょっと手軽に手に入るものにしてほしいなって、
うん、
もちろんね、すごくいいもの、ピンキリじゃないですか、うん、安いものもあるんだけど、うん、やっぱりいいものって1万円くらい値が張ってくるし、うん、学生さんとかは安易にこう、なんか気軽にね、購入できるものでもないし、そこにお金をかけようっていう意識がそこまでね、ないと思うんだけれども、うん、ね、やっぱ体のことを思うと、経費吸収とかを考えると、うんうん、吸水ショーツを早いうちから使ってほしいなって思うし。
あ、そうなんだ、うんうん
うん、
私その辺さ、分かってないんだけど、よかったら教えて。
その粘膜から、うん、体の中に入っていく割合っていうのが、
うん、
あれ、私以前ね言ったんだけど、教えてくれてよね、数字を忘れちゃった、
うんうん、
数字忘れてしまったんですけれども、全然違うんですよ、
うん、
だからね、ナプキンもできればオーガニックのものの方が安心だと思うし、うん、ずっとつけてるからね、
うん、そうだよね、
だから、うん、ナプキンの洗濯以外のものを取れるように、
うん、
もうちょっとなればいいなって思ってます。
うん、そうだよね。GU とかが子供用だったかな、160センチとか向けかな、なんて言うんだろう、この
センチなんだ、身長なんだね、
センチじゃないか、ジュニアタイプだったかな、割と小学校高学年ぐらいの女の子でから使えそうなものを出してて、で、低価格だったんですよね。で、あ、それは、ファーストリテイリングのね、スケールメリットのうちの一つだなって、そういうものって、必要じゃないですか。必要なものこそ、はい、なんか、で、しかも、なんていうんですかね、この、大人は別に、ね、何とでも、まあ何とでもとは言わないですけど、いろんなご家庭の事情があるからあるけど、まあ、ね、お子さん、だったらよりね、低価格でね、行き届きやすいものがあるといいよね。
うん、そうですね。
うん。
というとこかな。
ね。私はですね、最近の、まあ、シーセットの方でもお話ししましたけど、フジテレビのニュースとか見てても、 今までだったら、え、性接待あるに決まってるじゃないですかで終わってたと思うんですよね。え、そんなのやるに決まってる、え、え、女子アナ上納みたいな。なんか未だに女子アナって言ってることはまだね、変わりないけど、え、女子アナなんか上納するに決まってるじゃないですかとかあったと思うんですよ。そう、アイドルの子とか、まあ、キャスティングカウチとかもそうだと思うんですけど、だからこれが、フジテレビの大問題になったのは、まあ、2024年とか5年だからかなって思いましたね。
うんうん。
あと去年も松本人志さんの話とかあったけど、それもうわーってなったのは2024年に、まあ、2023年の終わりに報道出ましたけど、ミートゥー後だったからだなって思いますね。
うん、確かにね、うん。
多分そうじゃなかったら、いや、芸人なんてって、ね、なんて言うんですか。なんか色を好むじゃないけど、そういうのは、まあできる人ほど、そういうことがね、芸事に長ける人こそ、そういうのはあるでしょうよ、みたいなの、あると思うんですよね。
あ
ー。おー。なんか、まあ、すごい急にゴシップの話になっちゃうんですけど、前だ、まあ、また今度この話、ちょっとよかったら話したいんですけど、東出くんの不倫と、アンジャッシュの渡部さんの不倫の話あったじゃないですか。
はいはい。
あの時も、なんか、世間的にはすっごい東出くんの不倫が叩かれてたのね。で、アンジャッシュの渡部さんの方は、なんか、多目的トイレで1万円渡してみたいな感じだったと思うんだけど、あんまり叩かれ方としてそんなだったと思うんですよ。だからそれも今だったら空気感違っただろうなって思います。
そうでしょうね、
だって、不倫はさ、なんか人の心なんか変わりませんか。もちろんさ、なんていうの、相手のパートナーに対しては良くないですよ。相手のパートナーとのことはパートナー間でさやることだけどね、なんか騙してるのも良くないと思いますよ、家族内ですね。でもなんかそんなに渡部と東出で比べた時に渡部そんな無罪でいいのかみたいなのは思ったんですよ。でも多分それが恋心がないからなんじゃないかなって思いましたね。
あー、そうですね、
風俗に行くようなものでしょみたいなさ感じだと思うんですけど、
うん、
でもじゃあこれはセックスワーカーの人に対してとかそういうことじゃないですよ。当たり前のように女性の性を、まあもちろん今は、女性向けもありますけど、性を買うみたいなことが当たり前にあることをみんな結構受け入れまくってませんかみたいなことがちょっとなくなっ、薄らいできたんじゃないかなと思います。もちろん今もあると思いますけど。あとそうね。あと、この間、吉田絵里香さんがね、柚木麻子さんとの、対談でお話ししてたんですけど、私はフェミニストじゃないんですけど、っていうことを言う人が少なくなったって言ってましたね。
へ
ー。そうそう。なんか男女平等みたいなさ、ジェンダーイコーラリーみたいな話をするときに、フェミニストわらみたいになっちゃう空気まだありますよ。もちろんまだあると思うんですけど、お前フェミニストなの？うわーみたいな、揶揄。そういうのが、をされないために、私はフェミニストじゃないんですけどっていう、なんだろう、予防性。もちろんそれは、なんだろう、今もされてる方は、なんだろう、それが悪いとかっていうわけじゃないんだけど、ジェンダー平等とか男女平等みたいなものを望む、希求すること自体をなんかそんなに恥じる雰囲気はなくなったなって思ってます。私の感じからするとね。
そう、それ聞きたかったんだけどさ、ちょうどシーセットでも、冒頭の方に、あなたフェミニストなのっていうなんか嫌がらせだったかな。で、受けた、ごめんなさい、記者の名前忘れちゃったんだけど、ミーガンさんがやってる方、
ミーガンさんね、
はい、がすごい苦い微妙な顔をしていて、
そうそう、フォックスのビル・オライリーから電話かかってきたのかな、
その流れが私はいまいちピンとこなくて、そのフェミニストなのって言われることが、なんだろう、マイナス、ネガティブな意味があるのか、
多分ね、あのシーン、 あのシーンだけで言えばそうじゃなかったと思います。
あ、そういうことじゃないのか。
そうそうそう。なんかあとビル・オライリー、あのフォックスのビル・オライリーってその後さ、まあ彼もミートゥーで、なんだろう、スキャンダル、映画のスキャンダルの、うん、あ、違う、映画のスキャンダルはビル・オライリーは扱ってないか、あのフォックスの方の、ニュースがあったと思うんですけど、で彼自身も女性に対してねセクハラをしてたっていう話があるんですけど、なんだろうな、あの文脈はねちょっと説明どうやってすればいいかな、ちょっと待ってね。
その違いがあるんだね、うん、
そう、なんて言えばいいかな、あれはフェミニスト、君はフェミニストなのかっていう、フェミニストだからダメだみたいな、そういうニュアンスではなかったかなと思います。ごめんね、うまく説明できなくて。
でも最初に武藤が言ってくれた、
うん、
フェミニストじゃないからっていうような人の真意っていうのはどういった部分なの？
多分だけど、フェミニストってなんか嫌いっていう話を私以前したことがあるんだけど、うんうん、これリンク貼っておきますね。多分一個はフェミニストだと叩かれる。これは日本ではまだまだ全然ある話だから、フェミニストだったり、マイノリティの、権利向上みたいなことを言うと、何言ってんだよってなる。雰囲気はまだまだある。だから叩かれちゃうから、あと、なんだろう、揶揄の対象にされちゃうから言わないっていうのが一つあるのと、あと、これはね、私たちよりも少し上の世代だと思うんだけど、真面目かみたいなのあるじゃないですか。
ああ。
そうそう。なんか、は、人権とか言っちゃってんの、やば、みたいな感じ。なんて言えばいいかな。なんか、人権意識上げてけ、みたいなことなんだけどね、本来は。なんだけど、は、うんうん、何熱くなっちゃってんのみたいな揶揄かな。だからそういうのが、そうそうそう、そういうのがあるから、あ、フェミニストじゃないんですけど、が、発生してるっていう感じかな。
ああ、そういうことですか。
まあ、あと他にもあると思う。あと、なんだろうな、このツイッターとかで流れてくると、たまに、いや、フェミニストももちろん一枚岩じゃないから、なんてこと言うんだっていう人もいるんですよ。だから、その人と一緒にしないでっていうことも、まあ、これは少数派だと思うけど、あると思います。それは、ただそれはフェミニズムという言葉のニュアンスを捉えきれてない。お互いにね。だから、そういうのかなって思うかな。なんか、本物のフェミニストみたいな言い方はしたくないけど、いや、人権をベースに考えたらこの考え方にはなりませんよねとか、例えば、私はフェミニストって名乗ってますけど、トランスジェンダーは排除しますみたいなことは、人権をベースに考えてたらありえないことなんですよ。
うんう
ん、なんだけど、その人がフェミニストって名乗ってるから、え、私はトランスジェンダー排除したくないって思ってたら、なんか、私はフェミニストじゃないんですけど、っていうことになるかもしれないな、とは思います。だから、お互いちょっとずつ、いや、違うよ、その人がフェミニストですらない、ただの、差別主義野郎なだけだよ。って、思えないというか、思えないって言うとあれかな、なんかそうじゃない風に見えちゃう。フェミニストってやばいんだ。トランスジェンダー差別する人なんだ。みたいに思うっていうこともあると思うんだよね。
ああ、そっか、
うんうん。
難しいね。そう、カテゴライズされることで余計になんか、本来伝えたいことが伝えづらくなってしまうね。
そうだね。でも、なんだろうな。この、フェミニズムが何、どういったものかっていうと、すべてのジェンダーに関わらず平等な政治的、経済的に、平等な権利を得られること。これが、フェミニズムなんですね。だからそこから発展していけばわかると思う。
そっかそっか。
うん。だからそんなにね、難しいものではないんだけど、ちょっと捉え違いがあると、上みたいなのが起きちゃうかもね。
ああ、そうね。
そうそう。っていうのも言ってました。あと、吉田さんが他の番組だったかな。思想が強い。もう、言われなくなったって言ってたかな。まだ言われてるけど、もう気にしてないみたいな話をしてたのかな。ちょっと、定かじゃないんですけど、そういう話を聞いてても、やっぱ若い世代の人たちは、ちょっとずつ変わってきてるなと思います。そうね。あと、今ね、 小川珠香さんのほとんどないことをされてる側から見た社会の話をっていう本を読んでたんですけど、ちょっと前に。これ、久しぶりに取り出してきて、これ2018年の7月が初版発行だったんだけど、この時はまだ、性的同意年齢がなんと13歳からだったんです。いや、もちろんちょっと前の話だよ。ちょっと前の話だけど、いや、なんだろう、今考えたらもう本当に、あれですよ、2022年に、法改正だったかと思うので、うんうん、たった3年のことだけど、ありえないことじゃない。
すごいね。
すごいよね。
ああ。
だからもう、ほんとそれだけで全然違うなと思う。あと、まあ、本当に、法改正によって、皇居不能の要項がなくなってきたとかね、そういったこともあるから、そうですね。まあ、ほんといろいろ変わってきてはいるなって、いろんなことがね、法律も含め、社会の空気も含めね、変わってきてるなと思ってはいるけど、まだまだ全然、みたいなところも同時にありますよね。
武藤はさ、特に急ぎでっていう部分で、どこがどうなったらいいなって思う？
私これ毎年同じ答えになっちゃうんだけど、女性の安全です。安全。かな。
具体的にはどこが、
具体的には、例えばこの間医大生から、医大生何人かに輪姦された女性がいます。でそれが合意じゃないとは言い切れないということで無罪だったかな、になったんだと思うんです。ごめんなさい、ちょっと今調べずに喋っちゃってるんですけど、そういうこととかがまだまだある。私たちがまだ警察に駆け込んでもどうしようもないこととか、裁判に、で警察に行ってもどうしようもないこともまだまだたくさんあるし、不起訴になっちゃうこともまだすごくたくさんあるのに、さらに裁判でもまだそういった、あれは同意とも取ることができるから、同意じゃないとは言い切れないなっていう判決が出ちゃうことそのものとかね。そういったやっぱり、なんでしょう。このシーセットの中でもあったと思うけど、女性のために法律ができてないなとは思ってるので、そういった普通に暮らしていくだけで、ね、希望を持ってさ、これから楽しくやっていこうって思ってる時に、何かあったら守ってくれる社会、ちゃんと正義が下る社会の方がいいなって私は思ってます。
なるほどね、そうだね、本当に。
ね、あと本当、それは、この次の世代に向けてもね、そういう社会を作っていきたいなと思うしね。では、明日はそんな感じの話をしましょうか。
はい。
はい、では今日も聞いていただきありがとうございます。この番組では皆様からのご質問やご相談、取り上げてほしい話題をお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからどうぞ。またハッシュタグ正解のない話でつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントしに参ります。
それぞれの SNS でも随時発信しておりますので、概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。皆さんのコメントやご段階評価、 SNS でのシェアも大変励みになりますので、お待ちしております。ではまた次回。
失礼いたします。